ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
うっちゃんぴょんこと筆川ふとしです。
はい、今回は引き続きですね、アマゾンプロダクツ大賞、
はい、
漫画部門です。アマゾンプロダクツ大賞は毎年ね決めていて、佳作、大賞、残念賞でそれぞれの、分野から、選出していくと。
はい、ですね、アップは来、30日なんですか
予定ではね。
はい、ということは今年最後の
皆さん良いお年をと、
はい、
いう感じなんです
、ね、早い早い最後に最後に、で最後にって言うと忘れちゃうんだよな、
今のうちにね、
はい、
あとねあのアマゾンプロダクツは、ゲーム実況に力を入れているので、アマプロ動画チャンネルもよろしくお願いします。
よろしく、はい、うん、これまだ何もやってないはずですけど来年以降ね、
来年以降あるんで、
ね、来年以降やっていくんで、
これまでのコンテンツもぜひご覧ください。
はい、
課長島工作とゴジラとザ・クルーがあるんでね、
はい、
でチャンネル登録してくれると励みになるんで、
はい、
励みに
ね、ということで今回は何をやるんですか。
はい、まあ、あの大賞の発表に移る前にですね、
はい、
ツイッター上で、リスナーさんそれぞれの、まあ、アマプロ大賞とか2015年の、印象に残った作品とかそういうのをツイートしてもらってるんですよね。
はい、
そのうちのいくつかをちょっと読み上げていきましょうかね。
そうですね、お手上げ侍ちゃん、
うん、
アマプロ大賞ゲーム部門、
うん、
大賞デジモンストーリーサイバースルース佳作メタルギアソリッド5、
うん、
残念賞フェイトグランドオーダー、大問題ゲームが、
え、そうなの、
もうあれですよ、免停が長いとかあとなんか、なんか伴奏道とかいろいろありましたね。
あ、格ゲーですか。
いや、あのソシャゲー
です。ソシャゲーです、あらまあ、
でひどく運営が悪いんですけども、
うん、
フェイトブランドですごい今登録数が多いという、ことですね。
悲劇が増大していく、
増大してるんですよバカ運営だけどフェイトだからウギーやんなきゃっていうファンが多いって感じですね、メタルギアソリッド5は多分こう、コナミにとってのこう戦艦ヤマト的なね、大使ものですけども、
でコナミはどうしちゃったんでしょうね。
ねえ、
そんなに仲悪かったのかな、小島と社長が。
すごいよね、みんな おめでとうしか言わないってすごいよね。残念ですとかないもん
ね。株下げたね。あの頃のコナミは良かったって。
いや本当に考えらんない、あのゲーム会社なのにね、あのグラディウス30周年祝わないの。
本当にね、あのよく言われる言葉で、
うん、
今のあなたが一番若いんだって言うじゃないですか、
はい、
今のコナミが一番いいんですよ、
ええ、
常に悪くなり続けてるから。
あ、まあね、いやまあそういうこうコナミの株をガンガン下げた1年でもありましたね。
ね、
で
ももう我々90年代の終わりの頃にはコナミのことなんて、
うん、ね、でもあの頃まだ良かったってことでしょ。
なんかとプロ野球の選手の名前勝手に商標登録したりとか
したりとか、あとあのエンターブレインと超いざこざ起きてあのファミ通にコナミのゲームが全然出なくなったりとか
なんか一人クソ野郎がいるのかな、上層部に。
とんでもないクソ野郎がね、複数人いると思うんだよな。で、結果だって、
うん、
ね、小島監督と、
うん、
あと、ね、ラブプラス
の、あかりちゃん、
あかりパパ、
あかりパパ、
あかりパパとミノ太郎、
うん、
ね、もういなくなったり。
コナミのいいゲームを作る人たちだよね。
そう。あと、他もいなくなったよな。
まあ、我々の知らぬところで。いなくなってしまった人もいるし、
ええ、
開発者もこう情報規制されたり、
ええ、
勤怠管理が異常なまでに厳しかったりとか、
ええ、
そういう、まさに暗黒時代を迎えてるよね、内部的にも。
そうですね、シスが、
シスが、
はい、もうスターウォーズやめいって話ですけどはい、じゃあ次ドラえもんさん、
はい、
今年良かったゲームは間違いなくブロフォース、
うん、
いつ死んだかもわからないぐらいの画面が爆発に次ぐ爆発、複数人数で遊んだ時の俺死んでるのという感じと、ヘリ争奪戦が熱いと。これはブロフォースは鮫島さん、
はい、ブロフォースは一押しで、超面白いもう何なんでこんな面白いのっていうぐらいテンポや操作性もいい、
はい、
素敵なゲームですね。
そうですね。
でなんとそこのブロフォース、PS4、BS ビータの移植が発表されたんですよ。
おお、これは
いいですね。皆さんのね、元にブロフォースがやってくると。
やりやすいメディアでやってくると。うん、
でブロフォースはね、いろんなあのアクション映画がモチーフになったキャラクターがね、プレイヤーキャラとして出てくるんですけど、
うん、
もっとねキャラ増えてくるかもしれないですね、
うん、
移植に関しさえして
邦画とかも出ていいんじゃない？
誰？サニー千
葉だ、映像かさ、うん、あのねえあれですよ、あの真田さんとかもそうじゃん、
あの人も
ね、あのアクションスターなんだから、スー・シホミもそうですよ。
ああ、そうだね、
そういうジャックの人たち、
うん、そ
う
だよね、映画ウルヴァリンあったじゃないですか、
うん、
あん中でウルヴァリンにまともに立ち向かって勝てた人間のうちの一人ですよね。
あ、そうだ、
ウルヴァリンはもうチートだから、うん、切られても切られても死なないっていう、
うん、
ズルで勝ったじゃん、
うん、
でも真田広之はガチで刀一本で立ち向かって勝ってるっていう ね、あの勝負には負けましたけどね、
うん、
実力では勝ってましたよね。
すごいよね、ちゃんとさ、あの演技派なのにまだ体を作ってるんだから ね、ビビるわ、
うん、
それはラストサムライの時俺より目立ってるからって理由であのシーンカットされるわ
伝説増えちゃったね
アクションできるでしょ、盾できるでしょ、うん、顔もいいでしょ、
うん、
体かっこいいでしょ、
そう、しかも身長も同じぐらいだしね、
うん、それ食われちゃう食われちゃう
トムがトムクルが最も恐れた
恐れたあかっこいいまあでもしょうがないね、うん、あの主演食っちゃうような映画はダメですよ。
それはダメです、主演は主演なんですから。
はい、お手上げ侍ちゃん、映画部門大賞ミッションインポッシブルローグネーション佳作。あ、そういえばミッションインポッシブルも俺面白かったのに入れてなかったのさっき。
あらま、
うん、面白いです。
うん、
佳作仮面ライダードライブサプライズフューチャーで、漫画部門が大賞特撮ガガガという。
へ、
これは知らないですね。ミッションインポッシブルローグネーションは面白かったな、
ね、
さっき入れないですいませんでした。あのミッションインポッシブルのね面白さってね、ドラクエのね、
うん、
あの鋼の剣手に入れるところに似てる。
あら、
うん、
それ何、
あのなんていうかな、物語のね真ん中ぐらいまではね、
うん、
すごいいい感じなのよ、
はいは
い、いい感じでうおーって上がってって、うん、でクライマックスに向かってちょっとだれつつ終わっていくみたいな、どん底に落ちない感じ、
うんうん
うん、あのドラクエもさ、鋼の剣を手に入れるまでの上がり方ってすごいいいじゃない、
うん、
それに近い
近い、ね、
ポップコーンが進む感じ。
あ、
うん、
ああ、そういう意味で言い忘れたって言ったじゃないですか、うん、僕も映画部門で言い忘れたとすると、
うん、
ファースト&フィリアスですね。
あ、それ知らない、
うん、あ、メガファースト&フィリアスって日本語なんつうんだっけ、
ん、
あ、ビンディーゼルと、
あ、はいはい、あ、ワールドスピード、
ワールドスピード、
うん、
ね、あれ面白かった
ユーロミッション、
ユーロミッションじゃない、最新作スカイミッション、
スカイミッションか、
スカイミッションで、うん、まあ相棒役の人がまあ実際に死んじゃったせいもあって、
ええ、
映画の中でも退場していくんですけど、
うん、
まあ、あのシーンも泣けるんですが、
うん、
何より中盤で大怪我をして、腕にギブスを巻いて重体だったはずのロック様が、
うん、
ロサンゼルスが危険だってことに気づいて、うん、病室でテレビを見ていたロック様が、
うん、
体中石膏でギブスで固められてるのに、
うん、
ロサンゼルスが危ないっつって、ドムが危ないっつって、
うん、
パパどうしたのって娘って俺は行かねばならんのだって、うん、ゴボーって
すげえじゃん、それもう筋肉マンじゃん、テリーマンかロビンマスクでしょ
フンってやったら石膏のギブスをボーって筋肉で破壊して怪我はもう治っている、そのシーンがあったんだったと思いましたね。
そう、
ええ
、筋力なんか落ちねえって感じだだって俺はロックっていうね、
ロック様だからって、だって俺はロックだもんだから
いやすごいね、
すいませんちょっと言い忘れてましたね、
うん、そういうのがあるんでね、
ワイルドスピード、スカイミッション、ワイルドスピードシリーズは全部面白いからね、
うん、聖一郎くん、アマプロ大賞映画1位、うん、マッドマックス、2位 戦慄回帰ファイル怖すぎ、ヘビ女の回で3位アントマンと、おなかなか王道な感じですね、
うん、そうですね。
マッドマックス1位ってなかなか言いづらいよね。なんか
マッドマックスね、ちょっと誇りっぽくて嫌だったんですよ。
誇りっぽくて
なんかここ行きたくない。それこそニガムシジョンさんのキャッチコピーのように、お前だったらすぐ死ぬっていう、
死ぬからもう見ないっていう、
まあ死にそうここって。
そうですね、ニガムシジョンさんのキャッチコピーがあのタマフルの、ねね、あのマッドマックスコピー大賞で大賞を取ったということで、
取ったっていう、ね
ね、素晴らしい、
うちのリスナーさんが、
リスナーさん、うちワイのリスナーですねっていう、ね、はい、純一さん、アマ大賞1位スプラトゥーン、若干飽きたけど新世代任天堂ゲームとしては文句なしに面白い。残念賞ザ・オーダー1886、
うん、
グラは最高でも戦闘が単調で面白みがない。
PS4 ですよね。
ああ、
うん、
漫画孤独のグルメ2出てくれただけで1位と。スプラトゥーンは、あ、鮫島さんもやってますね。
やってますね、最近できてないんだけど面白いですね、うん、あれは。
なるほど、まあ、こちらはゲームで話ができるでしょ
う、うん、
で同じく純一さん、アマプロ大賞映画1位マッドマックス、今年はこれしかない、
すごいな。
残念賞ジュラシックワールド1と比べと凡作、ヒーローキャラはいらないと思う、 4DX ぐらいも凡作と。
あ、
ジュラシックワールドはそんな嫌いじゃないっていうか、あの俺あの兄弟の感じが好きなんで、
あ、レラプトルの、
あ、え、ラプトル、あのほら被害に遭うさ、
ああ、バカ兄弟ね、
バカ兄弟、うん、
生きったお兄さん、
生きったお兄さんとちょっと冷静な弟のね、弟、
うん、
あのでもお兄さんを慕ってる感じとかね、
うんうん、
あのこう年下あの末っ子にある感じとかね、
うん、
あと色にボケて若干頭が悪くなってるお兄さんの感じとかも含めて好きですね。
共感を呼ぶと、
共感を呼びます。
ここはね、ジュラシックワールドのまあ正当な続編ってイメージがあるから、うん、ロストワールドは別の島だしね、
うん、
ジュラシックワールドがあった島で、ね、テーマパークを再建し、
うん、
もう人工的な、ね、インドレックスが出てきて、
うん、
それを初代の T レックスがぶっ倒すっていうのが
強いっていう、
強い、
無法は許さんって感じ。
俺の島だぞっていうね。あの感じはちょっと上がりますけどね。
そうね、うん、あとなんだろうな、これラジオでも言ったけど、こうマッドサイエンティストが暴走して作ったんじゃなくて、
うん、
あの利益主義 の, あの経営者があの要望めちゃくちゃなこと言って作っちゃったっていうのが面白いね。
面白いね、うん、現実
そうだ、なんでお前こんなもん作ったんだって、お前が言ったんだよって、
クライアントの無茶な要求、
もっとパンチを出せって言ったろって、うんうん、
出しといてやったよ
って、よって超強えよってですね、お、しかも今回アマプロの、アマプロじゃない、モテラジのてっちゃんが、
お、
あの参加してくれますよ。てっちゃん、ゲームはハースストーン、あ、売れ人気ありますね、
うん、
映画はインサイドヘッド、
うん、
漫画は三角窓の外側夜、これは知らないですね、
初耳だな、
ね、
インサイドヘッドなかなか良かったよね。
お、
見た、
いや見てない、
見てない、
うん、
あの悲しみ役の大竹しのぶの声優が良かった、本当に無気力だなって。
大竹しのぶだったんだ、
うん、なんかね、あのぼんやりした喋り方はね、岸田京子のムーミンみたいで良かったよ。
お、うん、岸田京子を継ぐ、
うん、でも岸田京子のムーミンってちょっと原作とやっぱ違うよね、
うん、
割とこう父親のこう無双家冒険家的な血筋を継いでいる快活な少年のはずなので、うん、やっぱり今の人の方が尾形めぐみだっけ、コナン君の声の人、
高山みなみ、
高山みなみか、
うん、
の方がなんかイメージあって
るかな、あ、まあのんびりしてるけど少年らしいよね、
うん、
はい、
それと
生ゴミちゃん、
うん、
ゲームはスプラトゥーン、漫画文豪ストレイドックス、
あ、知らないの増えてきたね、
映画は今年公開じゃないやつばっか見てたということで、スプラトゥーン人気ですね、
うん、
うん、木村優さん、ゲームウィッチャー3、アサシンクリードシンジケート、
ウィッチャー3やりたい、うん、
映画インターステラ、
あ、
漫画ワンパンマンと、
はいはいはい、
ワンパンマン人気です ね、
ね、
アニメも出来がいいんだよね。
うん。
うん、河村仁さん、漫画、大賞、ジャパウォッキー1914。生きて続きが読めるだけで大賞。
ジャパウォッキー。
知らないね。
ね。
佳作、掛け狂い。今年の、ギャンブル漫画だとトップ。
ほう。
知らない。二つとも知らないな。後でググってみるわ。ゲーム、大賞、ウィッチャー3。今やってる。やればやるほど面白い。
やばいや、ウィッチャー3やいや、バットマンはもう無理だと思うから、ウィッチャー3だけでもやるか。でもなぁ、フォールアウトも出てるしなぁ、くそー。
で、佳作。
うん。
これはなんて読むの？
シティーズスカイラインズ。
シティーズスカイラインズ。これは。シムシティなんていらなかったんやって。
これなんかスチームでリリースしてるやつ。
ほぉ、うん、シムシティの株がどんどん落ちていく。
シムシティはどんどん株下げてるよ。
ねうん、ペラ君、映画2015。上から順ですね、幕が上がる、うん、ノビ、アントマンと。
ああ、ノビ見たかったな。
見たかったね、うん、見れてない、
うん、
仕事忙しかったんで。
夏場忙しいよ、
ね、しかもそうね、今不払い起こしてる仕事やってたんでこの頃
不払いのせいで
大変で、ノビ見れなかった上に今払われてないっていう、本当に僕にとってのノビでしたね。幕が上がるも評判いいんで見たいですね。
どんなやつ？
あれで、ももクロの。
ああ、ももクロの
あれ。ももクロの、
うん、
あれだよ、学校の演劇部の話。
へえ。
ですね。やじべえさん。これなんだよ。
ブレインドッツ。
ブレインドッツ。ゲームはブレインドッツ。
うん、
漫画、僕はお姫様になれない。
うん、
なんつ漫画ですか？
男だから。
映画あなたがここにいてほしい。20世紀ノスタルジアの原監督の新作
は、まさかの、
見た直後なんじゃこらと思ったものの、見てからだいぶ経った今でもストーリーが頭で終えるぐらいの印象に残っているという不思議な映画。これは興味ありますね。
原監督の作品はいつも不思議なの。
これはなんだっけ、6年かかったとか言ってましたね、
うん、
すごい。6年かけて映画撮って、で、20世紀ノスタルジアが2年だから、2年かかったんだよね。
ああ
広瀬がどんどん成長していく
で、成長していってしまう。
おなじみの。それに比べれば、まあ、20世紀ノスタルジアはまあ、早撮りだったなっていう。
ね。
3分の1だっていう。
うん
6年かけたら、まあ、大概の人から、顔つき変わると思うけどね。すごい作家性だね、この人も。
ね。
普
段バイトとかしてんのかな。それか金持ちのせがれか。
どうなんだろうね。おつじまさん、アマプロ大賞スマホゲーム、大賞ハースストーン、佳作クラッシュフィーバー、残念賞ファイナルファンタジーとドラクエの名前を関するゲーム全般って。この憎しみがこもってますね。
ちょっとゼニゲバっぽいもんね。
まあね。
机にのスマホゲームは。
ドラクエもちょっと出過ぎだよね、
うん
うん、星のドラゴンクエストは面白いとかいう話は聞きましたけど、まあ、ちょっとね、ブランドイメージもありますしね、あんまりよろしくない話ではありますよね、
うん、ドラクエショックとかなりそうだよね、出しすぎると。
そうね、うん、アマプロ大賞関連は以上ですね。
はい、
はい、ありがとうございました皆さん。
じゃあ漫画部門、
はい、
ちょっと私そんなに言うことないんで私から
あどうぞ
いきますね。
はい、
佳作は花粉昔話です。
ああの漫画だ
ね、
あのほっぺが尖ってる、
そうそうそうほっぺが尖ってるあの漫画面白いですよね。
あ面白いですね。
あの花粉さんっていう、なんだろう、今はウェブで連載してる漫画家さんですよね、
うん、
あの新人サラリーマンたちが出てくる、
なんかエロい OL と
ね、
無気力な草食サラリーマンのや
つですね、うん、新卒七不思議か、
うん、
花粉さんはね、
はい、
でその人の花粉昔話というのがあって、彼自身の幼少期の話をしてるんですけど、
うん、
バカな小学生と虚弱体質の主人公の花粉が、まあ、起こった出来事を話すっていうんですけど、うん、特に僕が面白かったのは、花粉の母親の剛腕ぶりですかね。
ああ
心霊現象をものともせずに、
うん、
全て強引さで 全ての心霊をなぎ倒していくっていう、うん、この垣根邪魔だよってバキバキっつって、
うん、
明らかに妖怪が出てるのに無視、うん、でなんかこう黒い影が夜中に窓の外にいるって言ってもうるせえって言って、うん、それから出なくなるとか
母は強し、うん、物理って感じ
で、物理で物理属性で超強い、
強い
そういうね、描写が良かったですね。
そうですね、もうここ数年そのウェブ連載っていう形式が定着してきましたね。
ね、
カ
フンさんはこういう緩めに描いた絵の方が僕は好きですね、昔話ね。
はいはいはい、はい、
結構絵仕上げちゃうとちょっとね動き硬い、ね、
あ、魅力はね、うん、ちょっとなくなっちゃうかな、うん、落書きの方が面白いね。
面白いよね、
うん、
がまあ佳作ということで、
はい、
次は、大賞が清野徹のデス散歩ですね。
はい、清野徹はもう去年から今年にかけてブレイク
だね。
ですね、
うん、すごいね、ものすごく仕事してますよね、
でどれも面白いね、
うん、
うん、
そうそうそうそう、うん、でデス散歩は赤羽から飛び出してですね、
うん、
日本各地のやばいところに行ってくるっていうのがメインですね。
なんつうタイトルだって思うけど
超心霊物件に行って本当に怖い目に遭うとか、
うん、
まあ各地の気違い的な人に会うとか、
うん、
隠れがすぎるレストランに行くとかね、
うん、
あって今最近知人に貸してたのが帰ってきたので、
ええ、
まだちょっと現地に赴いてみるのもいいかもしれないですね。
ねえ、そのおこだわり俺にもくれよとか面白いです
ね。あ、最新刊かな、
ええ、それね、そうですね、うん、
おこだわりはいいんですけど結構室内劇なんで、
うん
うん、やっぱ表に出
てる
のが好きかな。
なるほどね、
うん、残念賞が、
うん、
残念があるほど漫画読んでないんで、
はい、
そんなに思い浮かばないんですけど、
ええ、
最初はねアメコミ出すぎて買えないし高いから残念にしたかったんだけど、
うん、
作品は全然悪くないから残念じゃないんですよ、
うん、残念なのは鮫島さん の、 もうその
僕の経済力です
。経済力そういう、 こう落語的なやつ、
うん、
あ、まあまあいいんじゃない、
うん、そう、そんな感じですね。
はい、いや、残念賞は鮫島さんの経済力、
経済力、アメコミが出すぎて買えない、
買えない、はい、
ものすごい出版ペースが上がって、うん、デッドプールやらタートルズやら、うん、アベンジャーズ X ね、
うん、
それとそれ以外のちょっとマイナー系のコミック、 DC コミックもう出まくってんですよ、買えないよ、一冊3000すんだもん無理無理
そうね、
選んでらんないし、うん、どれも選べないよって、全部欲しいって、うん、だから買えないって
日野図書館とか行けば、
そうだね、
うん、
あとはまあ高円寺のアメコミ漫画喫茶、
うん、
行きたいけどね、遠いんだよね、
ね、
松戸にできればいいのにね。
周りがさ、アメコミ強者ばかりだと辛いね、そこら辺は、ね、俺はそのアメコミ弱者を気取ってさ生きていけばいいけどさ、
うん、
鮫島さんはアメコミ欲しいマンじゃん。
そうなんだよ、自分にとってはね結構重要なアイデンティティで
もあるし、アイデンティティなのに、
うん、
その周りのこう日野くんとかがこう独身にかまけてこう、
そう
バンバン新刊買ってったりとか、
独身に甘えた連中ですよ。
甘えた連中なんで唐突なディスはまあね、あのた T 氏みたいなアメコミ魔人、うん、ね、
ね、ね、あいつも独身に甘えたやつ
だ ね、 ね、そして ね、 ね、あのアメコミ神こと三岡さんとかね、
う
ん、
そうです、
周りがとんでもないから
独資質ですよは私は初体です、
初体初体だって滅びる運命で初体の騎士はね、
うん、フォースに導かれないんですよ、税金は
税金が
納税しないといけないんで。
しょうがないね。昨日見たから、こう、スター・ウォーズの余韻がまだ全然残っちゃってて。はい。ありがとうございます。
はい。
今年はですね、ふーちゃんですね。
うん。
ふーちゃんはどうかな、まあ、週刊連載を中心にですね、今年も漫画を読んでったんですけども。
立ち読み活動ですよね。
そうですね。 ね、気になる漫画をちょっと紹介しとこうかな。
うん、
アダムとイブっていう。
おお、そんなのがあるの。
はい。これ
もしかしてリンゴとか食べたりする。
ですね。
あれのモチーフになって
る。あれ、まああれなんだろうけど、うん、全然話が見えてこない。
嘘。
大体ね、銀座のとあるこう地下クラブ。
銀座？
うん。銀座のとある地下クラブで。うん、ヤクザ10人のヤクザがホストをはべらかせて秘密の会議をしてるんですよ、
うん、
で何の会議かっていうと、うん、今その
ホステスじゃなくてホストなの？
あ、ごめん、ホステスね。
あ、よかった。
ホステスで、
ガチホモのヤクザが10人がホストをはべらかしてるってもうおかしすぎるって、うん、
はい、まあまあまあ、はい、でその10人のヤクザっていうのはインテリヤクザ で、
うん、
で今の旧態前としたこうヤクザのシステムを変えようとしてるわけですよ、うん、
は
でその秘密の会議なんでね、
うん、
で、そういう悪巧みをしてる最中に異変に気づくんですよ。
ほう、
ね、誰かが入ってくるんですよ、その秘密のクラブに、
うん、
でもどこにもいないんですよ。
え、あれ
おかしいなって、
妙に変だ
な、妙に変だなって思うと、
うん、
急にね、目ん玉が陥没するんです
よ。え、めり込み？
めり込み。めり込み死するんです。うさくんですよ。いや、うさくんじゃないんですけど。
目だけが急に。
そう。あ、ごめんごめん。
うん、
先に言っとくの忘れてた。これ原作が山本秀夫、うん。
ホムンクルスとか。
そう、殺し屋一の、
うん。
うん。で、作画は池上良一。
うわお。
うん、この超異色コンビの、
うん、
おかしな漫画なんだよね。
うん、
で、まぁ、ちょっと話がちょっと元に戻して、
うん、
急にどこにも誰もいないのにその目ん玉が潰れて死ぬやつが出てきたんで、
ははは、
でどうやら殺し屋をヒットマンを出されたらしい、
うんうん、
しかもとんでもないやつ、その見えないやつだと、
う
ん、
見えないヒットマン、
うん、でここに集まった10人のヤクザっていうのはそれぞれ特殊能力を持ってるんだよ。
え、すごいね。
リーダーがめちゃくちゃ鼻が利くの。スメルって名前なんだけど、
うん、
うん、
そんな分かりやすい能力バレの名前でいいの？
うん、スメルさんって言ってるからね。ああ、で、あとはその目が異常にいいやつと、
うん、
耳が異常にいいやつと、
うん、
そういう人たち。
ああ、
うん、で、が見えない敵を探すっていう。
ああ、
うん、
なるほど。
で、これってさ、ハンター×ハンターのバトル戦なんだよね。
あら。
要は要は今どこにいるかわからないわけよ、
うん、
でそれを探してる間に仲間が死んでいくわけ、ヤクザが、うん、でそれをこうヤクザの特殊能力を使って探し当てるっていう内容なんだけど、うん、うわ、池上良一がハンターハンター書いてるっていう、
すごい面白いな。
うん、要は水木しげるのアシスタントやってた人がですよ、
うん、
ハンターハンターですよ。
時代は変わりますね。
そう、これまだ連載7回目ぐらいのかな、
うん、
ですっごい面白いんだけど、話が全然進まないから今から読んでも大丈夫という。
そうだね、
ええー、
うん、
これ今年の期待作の一つですね、
うんうん
うん、あとですね、今年は銀河面白かったですね。
ああ、
漫画コラボ、
犬漫画の、
はい、
うん、孫がひ孫が出てるんだ。
あ、そうそうそう、うん、オリオンかな、
うん、
は、オリオンだ
った。メインがオリオン、
メインがオリオンで、うん、で銀河はもうかなりヨボヨボなんだよね。
まあだろうね、
うん、白内障だし、
うん
うん、でもこう一生懸命こうリーダーとしてやってんだけどさ、
うん、
欧州の二山峠だっけ、あそこの楽、うん、犬の楽園
そうだね、
そう、あそこでさ、みんな平和に暮らしてたんだけどさ、赤兜の息子のモンスーンってのが出てくるんだよ、
あら、
うん、でしかもモンスーンが子分もでいてさ、
あら、
で戦闘慣れしてないさ、
うん、
銀河たちのその構成員がさ、
うん、
もうバリバリ殺されてくる、
やばいね、
うん、で若いから戦闘能力が、戦闘経験がないのよ、
うん、
で戦闘経験があるやつはもうよぼってるわけよ、
うん、
でも大ピンチと、
やばい、
急な奇襲で、
うん、
でもちりぢりバラバラになって、
うん、
もう楽園がどうなってしまうのかっていう、 そういう漫画なんだけど、今回こう副題がラストウォーズってついてるから、うん、銀河シリーズ完結なんじゃないかと。
だってもう 銀河直系 の、
うん、
あのファミリーがみんな出るもんね。
そうだね、うん、おいやすごいね、やっぱ高橋義弘今すごい乗ってる。
乗ってんだ、うん、いいじゃん。
あの前作の赤目っていう概念書いてたんだけど、うん、これもすごい面白くて、
うん、
久々ね、あの高橋義弘が人間書いたっていう
そうか、
そう、戦国時代でさ、
うん、
あ
そっか、戦国時代になった
、そう、織田信長に対峙するその伊賀の勢力っていう漫画だからさ、うん、人間と忍者の関係っていうのでね、すごい面白くてね、うん、その人間と人間 の、 あの絆はすごい強いのよ、
うん、
で、あの人間もさ、あの人間刀っていうのを使って、はいはいはい、こう背中に人刀を背負ってるんだけど、うん、人刀は人間に抜いてもらって、うん、でお前これ加えろっつって、うん、人刀を加えてザクザク切ってくるねでしまえないから一回こっきりなんだよね。
あ、犬だから、
ね、犬だからでさ、そのやっぱりこう戦国時代でも犬と人間のさ、うん、こうがっちりした友情は確かでさ、
うん、
でも人間様はさ、そう、犬の言葉がわからないわけよ、
うん、
で犬はこう人間の言葉がバッチリわかるんだけど、
うん、
これやばい、やばい匂いがします、ご主人様、いかん、私の言葉はなんとか様には通じないわわわわわわ何を言ってるんだお前はって
気づいて
気づいてっていう、そういうこう読者にしかわからないこう、うん、ハラハラ感とか、
あ、いいね、
そういうの描写されててね、
うん、
あ、最高ですね。これ短くまとまってる
んで、前3ぐらいですか、
前4、5ぐらい
だと、はい、ちょうどいいですね、
ちょうどいいんだよね、うんうん、でそれ挟んでのね銀河ラストウォーズなんで、
うん、
これは超今ノリに乗ってますね、
うん、いいね。
なんかね、あの犬が喋る漫画ってなんだっていう話なんだけど、
うん、
犬じゃなきゃできないこう今時、
うん、
あの義教神物っていうやつが、
うん、
神義とかさ、
はいはい、
義教とか
人教もの、
人教もの、
うん、
っていうのがさ、今さヤクザものでやろうとしても無理じゃん、
うん、
こうリアリティに無理がありすぎ
る。今一番の人気漫画はワンピースだからね。
そういう、そうそうそうそう、うん、だからあんぐらいこうフィクションにしないとその人気をできないわけよ、
うん、
で例えば、不良者とかさ、
うん、
あっちでもこう人気とか無理でしょ、
うん、
ちょっとあのここは俺に任せて先行ってくださいみたいな、
うん、
しかしお前死ぬぞ、あんたのために落とすんですよこの命を、なんて言えないでしょ。
あ、
でも、ね、犬だったら言ってもいいじゃん、
う
ん、
赤木の山も今宵限り、
今宵限りっていうやつをさ、
はい、
あの現代でやれる場所は犬しかないっていうそうじゃなかったらもうその海賊王とかに任すしかないわけですよ。
なるほどね、
うん、そういう意味ではねすごくうまい装置だなと思うんですよね、
うん、
これは毎週楽しみですね。そしてですね、今年終わった、あ、その前に、今年見つけた漫画で言うと、デッドデッドデーモンズデデデデストラクション。
あ、イニオね。
イニオです。すいません、鮫島さんが微妙な空気だと思うんですけど。同級生なんだっけ？
ニコシタ。
ニコシタ。ええー。これ面白いんですよ。
うん、
読んだことは。
ない
ないない
いやでもすごいな、ちゃんと大学中退して、
うん、
自分の進路を決めてね、
うん、
進んでいける意思を持つってすごいなと思います。
いや、すごいことですね。
ね、
あのね、あのデッドデッドデーモンズデデデデストラクションっていうのはこれある日あの日本にですね、
うんうん、
あの異星人が襲来してくるんですよ、うん、
ええ
、であの東京で大変なその空中戦をやるんですよ、
うん、
でこれはもうその311並みのこう大災害だったんだけども、
うん、
もう幸か不幸かそんなに強くなかったんです、
敵が、
うん
うん、
でっかい宇宙船がずっと止まってるんですけど、
うん、
振り払うこともできずに、
うん、
あのちょくちょく落ちてくるあの侵略者をあの害虫駆除みたいに倒していくっていう、
うん、
そういう世界観の中で、主人公の女子高生が生きてるっていう感じ。
はあ、
要は、
まあ、そんな少し不思議な感じの。
地震、大地震と、
うん、
放射能汚染っていうのを、侵略者に置き換えたって感じですね。で、ね、今のこう日本の空気っていうのをちょっとパロディにしてるっていう流れなんですけど、ちょっとね、物があるんで、見てみますけど。
全一ですか？
今、3巻まで出たかな。まあ、浅野いにおといえば、あの背景のこだわりとかがあるんですけども、
うん、
こう、なんていうんですかね。今ね、作画、日本のね、漫画作画テクニックっていうのが結構、潰れつつあって、
うん、
こう、昔からあるさ、掛け編みとか、
うん、
そういったもの、集中線とか、う
ん、
手作業のものっていうのが、うん、今ね、かなり絶滅しつつあるような気がするんです。
でも、クリップスタジオがやるからいいんじゃないの？
だから、その、クリップスタジオの利点ってさ、
うん、
その、そこら辺の作業が軽くなるっていう利点はあるんだけど、掛け編みとかさ、あそこら辺の根気のいる作業の、うん、うまい味が出てこないっていうか、
味がない
と、味がね出づらいんですよね。そこをですね、こうなんていうんですかね、非常にこう掛け編みの味とか、
うん、
そういったものをですね、追い求めてるような気がするんですよ。例えばね、ここの一巻の見開きなんですけども、デッドデッドデーモンズデデデデストラクション浅野いにおってでっかくこう見開きで出るんですけども、このデッドデッドデーモンズのここなんですけど、太めの掛け編みなんですよ。
うん。
わかります？
なるほど。
うん。
見えます見えます。
うん。これさ、何を表現してるかっていうとさ、今印刷がさ、すごい良くなったから、こういう黒いマットって、
うん、
雑誌でも出るんだけど、
うん、
昔の雑誌ってさ、黒べたってこんな感じで出てなかった。
なるなるなる。
うん。うん、あれを表現してるんだよね。
すすけた感じ。
すすけた感じ。うん、すりたてだと指が黒くなっちゃう感じ、
うん
うん。
うん。アフタヌーンとかそうだったね。
そうそうそうそう。それをね、ちゃんとこう、デジタル作画で表現するっていうのをやってて。
ああ。
うん。作業環境はデジタルなんだけども、手触りはアナログにしてるっていうのが。
ああ、なるほどね。
ちょっと面白いんですよね。
うん。
うん、あと、キャラクターを、の描写を、できるだけ簡素にして、
うん、
背景をですね、細かくするリアリティある感じにするっていうのはこう水木しげるイズムでもありますよね。
そうだね、
大変な作業ですけどもね、そういうのを感じさせない軽いタッチとか、あとは軽い日常の中でこう重い現在進行形が起こっているっていう感じがですね、
うん、
非常に面白いんじゃないですかね今。これは要期待の漫画ですね。
そうですね、期待の漫画ね。そうだな、
他のなんかおやすみぷんぷんとか、
うん、
あっちはなんかあんま見る向きはしないんだけど、
うん、
デデデの方は、まあ、SF だし見れるなっていう。
そうね、なんか良さそうだったね。
うん、面白かったです。
うん、
でこれまでが今連載中のこう期待のやつですね。
うん、
で、そうだな、佳作はこの中から選ぼうかな。
はい、
佳作はじゃあ、そうだな、デッドデッドデーモンズデデデデストラクションにします。
OK。
はい、おいで対象なんですけども、
うん、
完結した漫画から選びたいと思います。
はい、お願いします。
はい、今年完結したといえば、週刊アスキー、紙媒体、
うん、
やめたということで、
うん、
電脳なおさんが
ああ、はい、
はい、電脳なおさんが一時的な最終回を迎えたわけですよ。
うん、はい、
今でも別の媒体で月一で連載してるんですけども、
あ、そうなんだね、
有料だし、
うん、
ちょっと読みづらくなったんで、まあ実質的な最終回を迎えたと言っていいんじゃないかなと。
うんうん、
で電脳なおさんっつったら、僕がいつだ、大学ぐらいの頃に始まった、 大学か高校卒業ぐらいに始まった、
まあ週刊誌が出たのはその頃だ、
ね、その頃ですからね。
ラジオで散々コマーシャルしてたよね。
やってましたね、
うん、
だから、19とか20歳ぐらいの時ですよね多分。
はいはい、
それから、ね、何年やってたんだって。
長いね。
17、8年、
うん、
やってた計算になりますよね。まあそのくだらなさを18年維持するってのも大変なことですけど、
うん、
あの最終回がとっても素晴らしかったんで、
うん、
これはもう本当に素晴らしいですね。
大賞を与えるしかない、
大賞クラス あのものだと思います、
うん、
他にもあるんで、
うん、
砂の栄冠、
あ、野球漫画、
はい、これも今年終わりました。
あ、そうなんだ。
三田典房の、
うん、
悪徳高校野球漫画なんですけども、こちらもですね、ビシッと25巻ぐらいでまとまりましたね。
うんうん、
砂の栄冠は、たまにこう触れてたと思いますけども。
そうでしたね。
要は高校野球ものなんですけども、周りの大人はみんなクズ。要は、そこそここう、何野球強い学校で、創立100周年を記念して、どうにかしてこう、甲子園に行きたいと、
はい、
で OB 連とかね、甲子園に行ったらこう宴会開けるから、
うん、
お前ら頑張れよって言ってるわけですよ。ね、で何予選とかでさ、あ勝ちそうだからちょっと料亭予約しといてとか、
うん、
ね、言って、あ負けそう、ちょっと予約取り消しできないかな今からとか、全然こう後輩のこと考えてない OB 連とか、あとはそのお前らしっかりやれよな、お前ベストを尽くせば、結果はついてくる、
うん、
とかしか言わない、監督とか
楽だな
楽だなって、そうそう、うん、サインミスとかするんだよね、うん、
最悪、
ね、最悪なんだよ。とにかくこう周りの大人が全然ダメダメで、
うん、
でそれにこう気づきつつあるっていうね、気づその連載当初は気づきつつある高校球児たち。でも一応信じてやってる、みたいな。うん、そこに、毎日毎日、こう、犬を連れて、高校、ね、高校の野球部の、練習を見学してるおじいさんがですね、1000万を融資したいと。
ああ、
う
ん、
そ
うですね。
しかも、それをこう、高校球児に、
うん、
キャプテンにね、
うん、
七瀬くんに。
ご指名でね。
ご指名で、うん、でもそんな高校生にこんな1000万なんて無理ですって、まあ当然のこと言うんだよね。
うん、
学校に寄付か OB 連にっていう話をしたんだけども、
うん、
君はあの大人を信じられるのかいって。う
ん、はいはいはい。
1000万なんかすぐに飲んでしまうよって。
うん、
ね。
そりゃそうだ。
そうそうそう。で、このお金は君に預けることに価値があるんだって。
うん、
君が考えて、君が運用してください、
うん
ね。それについて全く文句は言いませんと。
うん、
そういうことなんですよ。才能のある七瀬くんに1000万を預けて、どういうふうに、こう、融資を決めるかっていう、こう、三田典房の、こう、得意分野と掛け合わせた漫画なんですよね。
はい、はい。
あの人は野球も得意だし、まあ、マネーゲームとか、ね、あと代表作は、東大合格ですから、
そうだね。
ドラゴン桜ですから、うん、これをこう、見事にミックスした内容なんですけども、俺は三田典房をあんまり信用してなくて、
うん、
っていうのもあの人正論吐くでしょ。
ああ
、何度でも言うと、東大は簡単だって言うじゃない。はって、そうか、簡単なんだ、俺もやればよかったとか思ったりもするんだけど、
うん、
でも漫画の内容見たらさ、すげえなんか芥川龍之介みたいな人とかさ、アインシュタインみたいな人がさ、専属で先生についてさ、至れり尽くせりじゃん、
うん、
全然簡単じゃねえよっていう
条件が違いすぎる
よ
ね。
条件が違いすぎんだよ。でこういう風に気づけば勉強も簡単だよって言ってんだけども、気づき方とか勉強法を大体知らないわけだよね、
うん、
でそれを知るには、まあ、大変コストがかかるっていう、
なるほどな、
話なんだけどさ、だからこの人のね、漫画って全然鵜呑みにしちゃダメなんだよ、
うん、
っていうぐらいにこう人間的にあんまり信用してないんだけど、
うん、
でもこっからが重要で、この人野球に関しては無邪気に信じてる。
なるほど。
そう、 あの世の中が汚くてね、こう学力重視だったりとか、全然こう分かってない大人がいっぱいいて、それが決定権持ってるっていうことを重々承知で、そういうこう何扇動するような漫画を描いてて、そこに関してはちょっとこの人はひどいなって思ったりもするんだけど、でもこの人は高校球児は真っ白だと信じてるんで、
うんうん、
そのせめぎ合いが、ね、そう、うん、そのせめぎ合いがこの砂の栄冠の中であって、
うん、
で砂の栄冠はね、要はあの最終的にはその甲子園の空気っていうのがその試合のこう流れを決めていくっていうことが結論としてあるわけですよ、
はい、
要は、観客を味方にしないと、
うん、
勝てないと、
うんうんうん、
で観客が味方についてるとアンパイアのこうそのもう甘くなるわけよ、
うんうん、
ここでアウトにしちゃうとちょっと
あそういう、
そうそうそうそう、うん、ああって、
うん、
失望もでかくなるじゃない。
心理的にちょっとアウト取りにくくなる。
取りにくくなるとか。
そういう効果がある。
そういうこと、そうです。あ、でもそれは確かにあるかもなって思うじゃん。うん、で、大差だったらさ、早めに試合が終わらせたいからさ、うん、あの厳しくなったりとかするわけ、
うん
うん、で。そういう理論とか確かにわかるんだけどさ、それを利用してこう、七瀬くんがさ、どんどんこう心が黒くなってくるね、
うん。
で、それに対して、まあ、こう偶然が偶然を重ねてこう罰を与えるんだよね。
ほう、
甲子園が、うん、あるあれそういう彼に試練を与えるのよ、
うんうん、
で、ああこれは俺はねこういうことを考えたから罰が当たったんだと、ね、でどうしたらいいんだって、
うん、
こう苦境に立つんだけども、うん、それまでねそのワンマンでやってた七瀬くんをがその分裂してたのね。その、うん、ナインがさ、その、あいつにはついていけないっていうのと、七瀬についてくっていうので、チームがバラバラになってたんだけども、熱戦の中で、次第にこう、チームが一つになってって、いいプレーをしだすんだよね。七瀬以外が。
うん、おー、いいね。
そう。で、こう、あ、なんだ、この人、性善説ちょっと信じてるんだなっていう
作者がね、
作者がそうそうそうそう、うん、なんかそういう可愛さも手伝ってね、
うん、
結構な名作になりましたね。
これ大賞
もう一つあります。
はい、
もう一つはですね、とめはねです。
なんかなんすかそれは。
はい、これは書道漫画ですね。
書道漫画
ちょっとググってみましょうか。見たことあると思うんですけどね。とめはね、こういう漫画。
あ、
ええ、とめはね、すずり高校書道部です。これはですね、いつも、名前の読み方を忘れてしまう河合克俊ですね、はい、帯をギュッとねの。
ああ、そう、はい、うん、
これも今年終わりましたね、
うん、
これ面白かったですね。
へえ、
高校の書道部の漫画なんですけども、
うん、
こう鮫島さんとか俺が思ってる書道に対するイメージっていうのを、
うん、
こうゼロから、
うん、
こうゼロの視点から一緒にこう始めていって、
うん、
で書の見方とか、
うん、
そういうものをこう勉強できる上に、
うん、
その中での青春とか恋とかそういったものをね描写してって。
あ、いいですね。
例えばほら書でまあ読めないじゃん、
うん、達筆な感じ、
ね、達筆で読めなかったりとかするものについて、うん、この中のね望月ゆきちゃんっていう書道のこと全く経験がない字も下手くそな子がですね、うんうん、まあごめんね、書道部のこれか、
うん、
大江ゆかりと望月ゆきっていうのがこれ多分ダブル主人公なんだね、
はい、
で大江ゆかりくんは、帰国子女で、書道家の おばあさんがいて、
うん、
皇室はでの文字は書けるんだけども、うん、書道は未経験っていう、うん、まあ才能ある方なんだよね。で望月ゆきちゃんは、柔道がすごく強いんだけども、書の才能は全くなしっていう、
うん、
まあそういうこう二タイプのその初心者を通じて 読者が書を学んでいくって感じなんだけどさ、はい、こう明けすけに言うんだよね、なんか読めない字って価値あるんですかみたいな。
あ、でも当然の疑問だよね。
当然の疑問なんだけど、うん、それに答えていくんだね。
へ
え、うん、こう書のこう力強さとか、
うん、
こっちは力強く見える、こっちは力弱く見えるとか、
うん、
そういったものを表現しているっていうのをですね、その書の、成立した時代を通して教えていくというか、
うんうん、
学んでいって、それと同時にこうこの二人の主人公がですね、書が上達していくっていう感じなんだけども、まあこうなんていうかな、こう上達するこうスポコン的な要素もあり、濃いあり、
はい、
で勉強になるというね、
非常に三歩よしや、
三歩よしなんですよ、
うん、
しかも短くまとまってるという、これは何巻終わりだったかな、全14巻。
ああ、読める、
読めますよこれは、うん、すっごいおすすめです
ね。
しかもね、最終回感動しますしね。
うん、
うん、なんかね、このゆきちゃんっていうね、まあ、美少女でこう柔道家の子がですね、恋焦がれる幼馴染の子っていうのが出てきて、
うん、
それとこうゆかりくんがこう三角関係になるんですけども、
うん、
ゆかりくんはですね、すごい顔がイケてないんですよ。ガチャピンに似てるんです、
うん
うん、で幼馴染の方はですね、すごいイケメンで、
うん、
初のその実力者なんですよね、
うん
うん、で全然
分が悪いね、
分が悪いね、全然分が悪いんだけど、うん、そこはね、こうゆかりくんはどうしたらゆきちゃんにこう自分の、ね、気持ちを伝えられるだろうかっていうね、
はい、
それをこう伝えるために書を、自分の書を見つめ直したいということでね、うん、非常にこう誠実な心を見せるんですよ、
うん、
それがちょっと泣ける。グッときちゃうの、
そのグッとくるの、
そういうのね、グッときちゃうの、そう。で、それをね、見てね、その3年の、こう、何、先輩たちがね、ちょっとほろってくるんだけど、俺もほろっときちゃう。
そうなんだ。
そう。いや、結局さ、その、14巻の流れの中で、その、書の基本から、中国の、そのね、大義士とかそういうものを学びつつ、日本の仮名とかね、そういったこう繊細な書を学んで、
うん、
ゆかりくんが結局自分の僕のスタイルはこれだっていう見つける感じとか、
うん、
そのキャラに合ってる感じとかもね、ああいいなっていう、
書道を始めたくなる、
ああなるなるなる、
お、
うん、でさ、よくあるさ、そのなんていうのかな、こう高校生がこんなにこう伸びるかよみたいなあるじゃない。例えばスラムダンクとかさ、
うん、
そのまあスラムダンクはリアルな方だと思いたいんですけど、そういったこうちょっと過剰なところもあんまりなくね。
うん、
まあこのゆかりくんとかゆきちゃんの感じだったらこんぐらい大幅に伸びても不思議じゃないだろうなって感じのリアルさも非常にいいですね。
そうですか、
心が清くなりました。
お、
はい、
それが大賞、ダブル大賞ですか。
その中で一つ選びたいんですけども、うん、ですね、止め跳ねにします。
お、まあ、完結してるし、
そうですね、ちょっと砂の栄冠に比べて短くまとまってるっていうのもポイント高いですね、
うんうんうん、
砂の栄冠25巻ぐらい、
うん、
止め跳ねは14巻
と、はいはいはい、
そうですね、あとまあ砂の栄冠はちょ、まあ三田紀房がちょっと嫌いぐらいなのもあるんで、
うん
うん、
なるほど、
そうですね、でも三田紀房の新連載も面白そうで、
何ですか、
なんだっけな、アルキメデスのなんとかっていう新連載なんですけど、
うん、
これ戦中の日本が舞台で、海軍でね、プレゼンするんですよ。山本五十六と誰かが。
うん、
で、ね、名前はわかんない。まだ連載3回目ぐらい
だ
な、
うんうん。
なんかすごい模型作るんですよ。
うん、
なんつうかな、今日本海軍に必要なのはこの船ですって、はい、出すんだけど、ちょっと出来があんまりかっこよくないねとか、 なんか、
そこ？
そう、そう、あの、デザインの良し悪しで決めてる節があるのよ。うん、機能とかじゃなくて。
うん、
で、ね、対するライバルの方はさ、おかっこいいね、このラインがいいねとか、
うん、
言って。
それ負けるわ。
まあ、そんな感じ、そんな感じ。うん、で、いや、でも実用性で決めましょうよ。ね、うん、実用性ですよ、何しろ。いや、うん、美しさが大事です、なんて。そういうダメな、プレゼン大会をやってるときにですね、見積もりを比べてみたら、その、美しい方のね、戦艦作ってきた方が、見積もりが半額なんだよ。
あら、うん、ますますいいね。
そう。で、おお、こっち安いじゃんって、うん、こっちにしようよって、
うん。
いや、ちょっと待ってください。こんな見積もりできるわけないですから。
うん、
ね、いや、でも、ちょっと安い。我々もね、財政逼迫してるしって、ね、絶対おかしいってね、
うん、
不正を行ってるに違いないと、
うん、
で確かに不正を行ってるわけよ、
うん、
で受注が決まっちゃえば、ね、追加受注なんて楽勝だから、
うん、
通しちゃえばいいと思ってるわけよ。
通しちゃってどんどん足りない部分後から
っていう、まあ今のオリンピックみたいな、
ね、オリンピックまさかの超金かかる
っていう。そうそうそうそう。
猪瀬直樹がね、2年前に言ってたことと全く違うっていう、
ね。違うっていう、そうそうそう。スモールどころかっていうね。うん、それがこう、戦時中も起こってたよって、
うん。
で、これはね、この、見積もりの甘さを看破しないと、我々に勝ち目がないから、どうしようっていうことになったら、帝大出身の、ものすごい、その数学の天才がいると。
うん、
でこいつを、こう、臨時的に将校にして、
うん、
で、この見積もりをカンパしてもらおうっていう、
ほう、
そういう漫画。
あ、いいですね。
面白そうでしょ、
うん、
うん。で、その、帝大の学生は、何軍なんて大嫌いだから、うん、アメリカに逃げちゃおうと思ってたの、
うん。
うん。だけど、その、横暴なその軍部がですね、いや国民の血税を吸い上げて貧乏してるのに無茶な見積もりでね、金を浪費する様を見てですね、これは俺が働くしかないのかということで決意して、
うん、
海軍に入るんですよ、
うん、
でかその天才数学者が見積もりをこうカンパしなきゃいけない相手ってのが後に戦艦ヤマトになるんですよ。
できちゃうじゃん。
そう。
ダメじゃん、負けてるし。
そうそうそう。だから、負けた結果、ああなったのか、
うん、
どうなんの、もっとひどかったのを、ちょっと是正したのか、
はいはい、
今のところは分かんない。
へ
ぇ、これは、すごいよく練られてた、面白い。
いいですね。
これも期待ですね。
うん、
はい。すいません、長くなりました。残念賞。残念賞ですけども、ですね、今年、かっくりきたなっていうやつがありますね。チャンピオンで短期連載してた、車田正美の青の時代です。
あ、そんなのあった
んだ。あったんですよ。これ車田正美の、自伝と称して書いてるんですけど、嘘ばっかです。
何それ。
もうさ、なんか俺にはこう、親友と書いてダチが二人いて、一人はこう、白血病で余命いくばくなくて、ね。で、もう一人は、何やんちゃがすぎてヤクザになって、うん、あいつは鉄砲玉で死んだみたいな。
まあ、よく書くね。モルチから。
モルチからね、うん。しかもね、なんだっけな、リングにかけろでヒットするじゃん、あの人。
うん。
ね。で、チャンピオンだからっていうのもあるんだろうけど、リングにかけろを連載してんのがチャンピオンになってんだよ。
嘘じゃん。
嘘なんだ。
誰でもわかる嘘じゃん。嘘すぎる。
嘘すぎる。そこは嘘ついちゃダメなとこだから、
うん、
例えば、ジャンプって言えなかったら、チャンプとかにしなきゃいけないじゃん。
はいはいはい。
チャンピオンなんだよ。しかも、何リングにかけろをゴーサインしたのが壁村さんになってんだよ。
嘘すぎる。
嘘
すぎる。何それ。
お前いい加減にしろなんだよ。
モルチからももう行きすぎると。
うん、
ねえ。
そう。まあひどかったですね。 ただ、まあ、車の望みに関しては、まあ、ね、残念っていうのは今に始まったことではないので、
うん、
今回除外します。
うん、
今年の残念賞なんですけども、孤独のグルメ2巻にします。
あー、わかる。そうかも、俺も。
うん、ちょっと乗れなかったでしょ。
うん。
うん、待望の何年ぶりですかね。
十数年
ぶり。十数年ぶりの、第2巻ということ
で。まあ、改訂版以来だとしても5年以上経ってるよね。
経ってますからね。
うん、
で、出たんですけどね、ちょっとピンとこなかった人多数だと思いますね。
うん、
まあ、一定以上面白いんですけど、
うん、
これなんでかっていうのは、僕、ちゃんと説明できるんです。
はい。
はい。ですね、作画の、原作の久住さんと、
うん、
あと、作画の谷口二郎さんの間に緊張感がなくなったからです。
あ、
孤独のグルメ一巻の奇跡的な面白さっていうのはですね、ガロ出身で、インディーズな連載ばっかやってた、
そうだよ、ダンドリ君の人だよ、
ダンドリ君の人ですよ、
うん、
そういうこう、インディーズな久住さんと、
うん、
ね、インディーズで三流なイメージの味が魅力の久住さんと、
うん、
谷口二郎っていう劇画で一流の作画家がですね、
うん、
を組ませたっていうパンジャの名編集長、編集者がいたわけですよ、
はい、
ね、でこのこう異なるもののぶつかりっていうのがですね、その孤独のグルメの肝である、知らない店に入ってみるっていう緊張感と見事にマッチングしてたんですよ、
うん、
知らない店に入るのってすげえ怖いでしょって、作画も原作者も同じ心境で書いてますっていう感じだったんですよね、うん、それが孤独のグルメの面白さだったんですけども、うん、まあその間にそのね、花のズボラ飯とか、
うん、
他のあののぶしのグルメとか、うん、いろんなこう複数似たこうグルメものっていうのやってますよね。
やってるね。
食の軍師とか、
うん、
まああっちは買って知ったるやつとかやってますけど、
うん、
だからその中でこうノウハウが蓄積されたんですよね、
うん、
で谷口二郎の方もそのあこういう感じでいいんだっていう段取りが分かった、
はい、
っていうのでアウンができたんですよね、
うんうん、
その結果その五郎さんがなんか喋りまくる漫画になっちゃって、
うんうんうん、
なんかやたらとなんか一人喋りが多いんだよね、二巻の五郎さんは。
ああ、そっか、そうだね。
うん。もっと黙って食ってたんだよ。
モノローグ。
モノローグで食ってたんだけど、今吹き出しで食ってるでしょ。
うん。
うん、
ちょっと違うね。
違うでしょ。うん。すごい些細だけどでっかい差なんだ
よ、ね。妙にこなれちゃって、
うん、
確かに。うん、本当緊張感がなくなったっていうのは本当そうかもね。
そうなんだよ、
うん、はいはい。
あ、やっぱりでもその初対面の緊張感をさ、もう十何年も立ち続けるっていうのはなかなか無理な話じゃないですか。
うん、
だからやっぱ奇跡の一環だったんだなっていう、
そうなってくるな
気はしますね、うん、まあ、ドラマはね頑張ってますけどね、
うん、そうか。
ということで、まあ残念賞として孤独のグルメ2巻でした、
うんうん、
はい、
特に賞を決めなくていいけど連載中ので気になったやつで言うと、
うん、
私は買ったので言えばハピネスかな、
お
う、押見修造さんの新作なんですけど、今度は俺吸血鬼になっちゃったよみたいな話なんです
なんだそのデビルマンみたいなはいはいはい、
ヴァンパイアになっちゃうんですよ、ひょんなことから、
うん、
っていうのを押見修造さんが一巻だけ出してる
ん
ですけど、まあ、まあ先は読めないんですけどね、
うん、
それは気になるかなと、
はい、
あと自殺島、
ええ、
なんか結構ね戦争に突入するっていう展開になってきましたよね。
え、そうなの今、
うん、
マジで
森浩二の、うん、
おい、鹿を仕留め切ったあたりで読むのやめちゃって
その後濃厚に目覚めるんだよ。
あ、そうなの、うん、
で農夫に目覚めるんだけど、うん、悪者乱行村があるじゃん、
はいはいはい、
あそこの奴らが攻めてきたりとかして、
うん、
農業リーダーが死んじゃうんだよ。
ほうほうほう。
それからこう摩擦が生まれてくんだけど、
うん、
それでそろそろ全面戦争かという 緊張感がある状態になって、
いやさすがだね、やっぱあの、うん、うまいよね、
うまいね、
イフの中、イフの世界観だけどさ、
うん、
あのまあ人間集まったらそうなるだろうなって感じは説得力として持ってますよね、
うん、
自殺自慢ね、
そうそうそう、
うん、
あの人の漫画大体面白いよね、
まあそうかな、
うん、うん、それ
確かホーリーランドだよね、
ホーリーランド、うん、そうそうそう、あの人自体が超強そうなんだよね、
うん、
見た感じが、
はい、
森浩二さん自身がね、
はい、
うん、あとは忘れがちだけどセスタスね、
ああセスタスね、
うん、
もうセスタスどこまで行ったの今、裏まだ
今トーナメント始まって2、3試合ぐらいやって、
うん、
もう止まってる、
止まってる
また止まってる、
ま、ずまた乗ってないずっと、
うんうん、ベルセルクの人がベルセルクじゃないの書き始めちゃったから、
うん、もうやめてよって、うん、
もうエダライのライフはゼロよ、
俺もさあの、
うん、
なんヒストリエ読んでさ、うん、ローマローマって思ってさセスタス読んだら、うん、セスタスはこれはこれで面白いっていう
そうそう
そう、そういう流れだった俺、
うん、セスタスいいですよね、
いいよね、
うん、好きですよセスタスは、
そうもうベルセルクはいいからセスタス書いてください本当に
本当にね、あと
こういう言い方すると三浦健太郎と勘違いしてるんじゃないかふーちゃんとか思われるけど、
うん、
勘違いは全然してないです、
うん、アシスタント
なんですよね、
結構仲のいいんだよね、
2
人ともね、
そうベルセルク手伝っちゃうんだよねあの人
は、うん、人がいいからね、
やめて本当にやめてい
やいいんだよってセスタス書いてもいいんだよ
いいんだよって
三浦さんもしばらく休んでもいいと思う、もうちょっと自分の時間を持ったらいいんじゃないかな、
そうそうそうそう、
うん、時間かけすぎです、使いすぎだよね、
ねえ、
うん、
本当にね、
もうそんなそうこうしてるうちにプレステももう4になっちゃったんだから、うん、ねえ、もっと自分の時間を持って、ね、
やってほしいですよ、
三浦さんもね、
あ
もう後半ノベルズでいいじゃないですかあ、あと筆川さん、はい、この漫画がすごいとかで1位になってるあのダンジョン飯とかどうですか。
あ、ダンジョン飯は1巻は読みました。
どうですか、
面白かったです
ね、面白いですね、
うん、みんなダンジョン飯ダンジョン飯言うからあんまり、
うん
うん、
そうそんなにそんなにって
そうそうそう、みんな言うからな、うんうん、そういう感じだ ね、
うん
うん、
うそんなもんですかね、
そうですね、
うん、ウェブ漫画増えましたね。
本当にウェブ漫画で思い出しましたけど、
うん、
あれですね、なんだっけ、宇宙戦艦ティラミスだっけ。
そんなのあるの？
うん、
うん、
は面白いです。
お
お。ギャグ漫画なんですけど、その宇宙戦艦ティラミスのエースパイロットのなんとかっていう主人公がですね、
うん、
パイロット、そのパイロットとしても一流なんだけども、そのパイロット室つも、
うん、
そのコックピット、
うん、
コックピットを自分のこう、プライベートルームとして活用しすぎるっていう
フィギュア置いちゃおう、
おいそう、まあそれに近い感じだよね、
うんうん、
でそのちょっと時間がないから飯をここで食うこと、コックピットで食うことになったんだけども、あって白身フライのこの何フライのこう粉がね、
うん、
目地に入っちゃって、
うん、
気持ち悪いとか、
あ気になるね、
気になるって、うん、そういうの
なんだそれ、それ
でどんどん心を閉ざしていくっていう、
そういう閉じちゃうんだ、
そういう感じとかね、
はいはいはい、
あとはその自分の愛機が没収されて、
うん、
なんとかっていうそのなんか別の機体に乗せられるんだけど、
うん、
前 の, パイロットが女だったらしくて、
うん、
すっげえピンクで、
うん、
嫌がったりとか、まあそういった感じの、
はいはい、
いい漫画ですね。
ね、ウェブで言ったら筋肉マンも面白いし。
あ、筋肉マンはね、
うん、
すごいね、高橋義弘といい、あの世代の漫画家は息が長くて、
ね、
ええー、
ゆで先生も、
そう、男塾もね、本当にひどくてね。
男塾はひどいね。
ひどいね。
うん。
もう何、時事の扱い方が早すぎ、
うん、
スタップ殺法はありますとか、
この風化するぞっていうのを
もう狙って入れてっからね、
うん、
今回もさ必殺五郎丸だってこのポーズで
やってましたか。
やってたやってた五郎丸ポーズでね、うん、あのなんか鉄球みたいなの蹴ってた。
あ、なるほど、ラグビーみたいな感じ。
ラグビー、そう
そうか、
民命処方ですかね。
民命処方だったか、じゃあちょっとそれぞれの対象を振り返って終わりにしましょうかね。
はい、
私の方は佳作が花粉昔話、
はい、
花粉さんですね、対象がデス散歩、清野徹さんですね、
はい、
残念賞がアメコミ高くて買えない
はい、
ことでした。
私は佳作が、デッドデッドデーモンズデデデデストラクション、
うん、
で対象がトメハネ、
うん、
で、残念賞が孤独のグルメ2巻
2巻、
はい、ということで
2巻限定ですか、
はい、
ここが大事です、ね、
でもこれは皆さん納得だと思いますけど、
うん、
そ
うですね、
はい、
ということでした。じゃあ終わります。バイナラッピー、
バイナラッピー。払うね、構成が納税の強制、構成がどうの立てペアルで体制が納税の強制、生活の保護をしてやるぜ、行政が納税の強制、原発片付けしてやるぜ。世間を幸せにする達成感、社会の一部としての充実感、納税しなきゃ社会はない、社会がなければ。